あ、いいですか。ビルビ賞3章4節。ただし私は人間的なものにおいても頼むところがあります。もし他の人は人間的なものに頼むところがあると思うなら、私はそれ以上です。私は8日目の割礼を受け、イスラエル民族に属し、ベニヤ民の別れの者です。生粋のヘブル人で、律法についてはパリサイ人、その熱心は教会を迫害したほどで、律法による義についてならば非難されるところのないものです。しかし私にとって得であった このようなものを皆、私はキリストの家に損と思うようになりました。それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさの家に、一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それを地理悪だと思っています。それは私にはキリストを得、またキリストの中にあるものと認められ、律法による自分の義ではなくて、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることを知って、キリストの死と同じ状態になり、列王記下4章8節。ある日エリシャが主年も通りかかると、そこに一人の裕福な女がいて、彼を食事に引き止めた。それからはそこを通りかかる旅ごとに、そこに寄って食事をするようになった。女は夫に言った。いつも私たちのところに立ち寄って行かれるあの方は、きっと神の聖なる方に違いありません。ですから屋上に壁のある小さな部屋を作り、あの方のために寝台と机と椅子と食台とを置きましょう。あの方が私たちのところにおいでになるたびに、そこをお使いになれますから。ある日エリシャはそこに来て、その屋上の部屋に入り、そこで横になった。彼は若い者ゲハジに言った。ここのシュネムの女を呼びなさい。彼は呼ぶと、彼女は彼の前に立った。エリシャはゲハジに言った。彼女にこう伝えなさい。本当にあなたはこのように私たちのことで一生懸命骨折ってくれたが、あなたのために何をしたらよいか、王か、それとも将軍に何か話してほしいことでもあるか。彼女は答えた。私は私の民の中で幸せに暮らしております。エリシャは言った。では彼女のために何をしたらよいだろうか。ゲハジは言った。彼女には子供がなく、それに彼女の夫も年を取っています。エリシャは彼女を呼んできなさいと言ったので、ゲハジは彼女を呼ぶと、彼女は入り口のところに立った。エリシャは言った。来年の今頃、あなたは男の子を抱くようになろう。彼女は言った。いいえ、あなた様、神の人よ、この橋ために偽りを言わないでください。しかしこの女は身ごもり、エリシャは彼女に告げた通り、翌年のちょうどその頃、男の子を産んだ。その子は大きくなって、ある日借り入れ人と一緒にいる父のところに出て行った時、父親に、私の頭がと言ったので、父親は若者に、この子を母親のところに抱いて行ってくれと命じた。若者はその子を抱いて母親のところに連れて行った。この子は昼まで母親の膝の上に休んでいたが、ついに死んだ。彼女は屋上に上がって行って、神の人の寝台にその子を寝かし、戸を閉めて出てきた。彼女は夫に呼びかけて行った。どうぞ若者の一人とメロバ一頭を私に起こしてください。私は急いで神の人のところに行ってすぐ戻ってきますから。すると彼は、どうして今日はあの人のところに行くのか、新月祭でもなく安息日でもないのに、と言ったが、彼女はそれでも構いませんと答えた。彼女はメロバに蔵を置き、若者に命じた。手綱を引いて進んでいきなさい。私が命じなければ手綱を緩めてはいけません。こうして彼女は出かけ、カルメル山の神の人のところへ行った。神の人は遠くから彼女を見つけると、若い者ゲハジに言った。ご覧、あのシムネの女があそこに来ている。さあ走っていき彼女を迎え、あなたは無事ですか、あなたのご主人は無事ですか、お子さんは無事ですか、と言いなさい。それで彼女は答えた。無事です。それから彼女は山の上の神の人のところへ来て、彼の足に座りついた。ゲハジは彼女を追い払おうと近寄ると、神の人は言った。そのままにしておきなさい、彼女の心に悩みがあるのだから。主はそれを私に隠され、まだ私に知らせておられないのだ。彼女は言った。私があなた様に子供を求めたのでしょうか。この私にそんな気休めを言わないでください、と申し上げたではありませんか。そこで彼はゲハジに言った。腰に帯を引き締め、手に私の杖を持っていきなさい。たとえ誰に会っても挨拶をしてはならない。またたとえ誰が挨拶しても答えてはならない。そして私の杖をあの子の顔の上に置きなさい。 その子の母親は言った。主は生きておられ、あなたの魂も生きています。私は決してあなたを離しません。そこで彼は立ち上がり、彼女の後について行った。ギハジは二人より先に出て行って、その杖を子供の顔の上に置いたが、何の声もなく、何の応答もなかったので、引き返してエリシャに会い、子供は目を覚ましませんでしたと言って彼に報告した。エリシャが家に着くと、なんとその子は死んで、寝台の上に横たわっていた。エリシャは中に入り、戸を閉めて二人だけになって主に祈った。それから寝台の上に上がり、その子の上に身を伏せ、自分の口を子供の口の上に、自分の目を子供の目の上に、自分の両手を子供の両手の上に重ねて、子供の上に身をかがめると、子供の体が温かくなってきた。それから彼は降りて、部屋の中はあちらこちらと歩き回り、また寝台の上に上がり、子供の上に身をかがめると、子供は7回くしゃみをして目を開いた。彼はゲハジを呼んで、あのスネムの女を呼んできなさいと言った、と言いつけた。ゲハジは彼女を呼んだので、彼女はエリシャのところへ来た。そこでエリシャは、あなたの子供を抱き上げなさいと言った。彼女は入ってきて、彼の足元にひれ伏し、地に伏してお辞儀をした。そして子供を抱き上げて出て行った。
今日は、なお深く、主を知らんというテーマについて一緒に考えてみたいと思います。ペトロはその第二の手紙三章十八節に、ますますイエス・キリストを知らんことを務むべしと書く記したのであります。今日で預言者エリシャについて話すのがもう7回にもなります。この預言者の生活はいよいよ偉大になってまいります。この預言者は霊的に非常に堕落していた時代に生きていました。すべての預言者たちは形式的な集まりはあったけれども内面的力を失ってしまった時代に主なる神から召されています。この特に召された人々が預言者です。すなわち預言者は神の御心を知っており、それを実行し、また他の人々にそれを告げ知らせた人々です。預言者が語るならば、それは神が語るのです。預言者が行うならば、神が行うのです。このような預言者であるエリシャが、ある日シュネムにやってまいりました。そしてそこに行った一人の婦人に招かれました。旧説を読むと、その女はエリシャを普通の人ではなく預言者であると認めたことがわかります。女は預言者の話すことは神の話すことであり、預言者の行うことは神の行うことであることをよく知っていました。これからをして、この女は信者であり、以前に主に会ったことのある人であることがわかります。しかしこの女は預言者を通し主なる神をよりよく知りたいという願いを持っていました。皆さん、もしあなたがキリスト者ならば、主イエス様をもっとよく知りたいという心からの願いを持っているはずです。主イエス様をもっともっと知りたいと思うことはキリスト者であることの印です。ところで、この婦人はいかにして主を学んだのでしょう。また私たちはいかにしたら主イエス様をもっとよく知ることができるのでありましょうか。列王記下4章の9節に、女は夫に言った、いつも私たちのところに立ち寄っていかれるあの方はきっと神の聖なる方に違いありませんと確証されています。エリシャはしばしばお客様としてこの女のうちに入ったことがありました。 この女は預言者の言葉、すなわち神の御言葉を聞きたかったんです。彼女は自分の内を預言者のために開けたばかりでなく、自分の心を神に向かって開いたのです。他の言葉で言えば、この女は主イエス様、すなわち神の言葉を受け入れたことになります。ヨハネによる福音書1章の12節に、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権のお与えになったと書いてあります。もしあなたがイエス様を受け入れているならば、あなたは神の子です。そう感じないかもしれません、あるいは理解することができないかもしれません。けども神の御言葉である聖書はそう言っています。イエス・キリストを自分の救い主として受け入れた人は皆例外なく永遠に神の子です。しかし新しく生まれた子供に食べ物が必要なのと同じように、あなたの内面的な命も栄養を必要としています。新しく生まれた子供は栄養を取らなければ死んでしまいます。新しく生まれ変わった人も栄養を取らなければ痩せてしまいます。私たちはいかにして、何によって新しい栄養を取ることができるのでありましょうか。いかにしたら私たちはイエス様をよりよく知ることができるのでありましょうか。勝利に満ちた生活の秘密は一体どこにあるのでしょうか。静止の時を持つことによって、私たちは心の栄養を取ることができ、主イエス様をよりよく知ることができ、聖書の時間によって勝利の生活を獲得することができるのであります。詩編の作者モーセでありますけれども、詩編の旧十編の中四節に次のように告白しているのであります。どうか朝にはあなたの恵みで私たちを満ちたらせ、私たちのすべての日に喜びを歌い楽しむようにしてくださいと確証されています。あなたは朝早く起きて主イエス様と一緒にいる静かな時を持ちますか。あなたはご自分の救い主に一日の最初の時を捧げているのでありましょうか。主は朝の聖書の時を通してあなたにその日一日の心の糧を与えたいんです。朝聖書を読み祈り、聖書の力の持たなかった一日は敗北の一日です。もし主が聖書の力の通してあなたに力を与えることができないならば、あなたは悪魔に立ち向かうことはできません。もしその状態にならば、ちょうど襲い来るタンク戦車に泥をぶつけて立ち向かうようなものです。なんという哀れな状態でしょう。そしてあなたは聖書の教えがいいんですけど実際生活に当てはまらないと不平をこぼすのでしょう。しかしもし朝ごとに主があなたに会い、あなたに力を与えになるならば、あなたはいかなる悪魔の軍勢といえども逃げるという経験をすることができるのであります。旧約聖書を見ると